金運が良くなる30の方法。その1、お金の流れを良くすれば金運も良くなる。お金の話をする前にまず体の話からさせてください。体とお金は似ている部分があります。体の調子の良し悪しは血液の流れがポイントです。体の調子が悪い人は決まって血液の流れが悪くなっています。野菜は食べず肉類ばかりを食べ部屋で引きこもって運動不足ですから血液の流れが悪くなっています。逆に体の調子がいい人は決まって血液の流れが活発です。肉類より野菜類をよく食べ運動を定期的に行っているから体の血液の流れが良くなっています。血液の流れが良くなれば体温も上昇し免疫力も良くなります。免疫力が良くなれば病気にもかかりにくくなります。もちろん肌の色も調子も良くなります。金運もこれと同じです。血液の流れのようにあなたの人生の中でお金の流れを良くしなければいけません。金運を良くするとはお金の流れを良くするということに他なりません。たくさん自己投資のためにお金を使ってたくさんお金を稼ぐということです。血液の流れが良くなれば体全体の調子が良くなるようにお金の流れを良くすれば生活全体の調子が良くなります。流れの良さがキーポイントです。あなたの生活にも仕事、恋愛、プライベートなどいろいろありますが、すべての調子を受け持っているのはお金の流れです。お金の流れが良くなればなるほど生活全体の調子が良くなります。金運がないのはどこかでお金の流れが止まっているからです。節約、倹約のことばかり考えていると生活が暗くなり表情も悪くなります。お金を使いたがらない一方お金はたくさん欲しがります。これが流れが悪くなっているということです。体のあるところの血液の流れが悪くなると冷え性になって病気になりやすくなるのと同じです。流れを止めてはいけないということです。むしろ流れを良くすることが大切です。まずたくさんお金を使ってたくさんお金を稼ぎましょう。これが金運を良くするコツです。お金の流れを良くする。金運が良くなる30の方法。その2、資本主義社会はゼロサムゲーム。資本主義社会にはゼロサムゲームという別名があります。1を足して1を引けば0に戻ります。あなたが得をするということは誰かが損をするということです。得点と失点を合計すれば0になるゲームということです。資本主義全体から見ればお金の量は変わらず部分的にお金の高が変化しています。あなたがお金で得をしているということは世界のどこかでお金の損をしているということです。あなたが道端でお金を拾ったということは誰かが落として損をしたということです。全体としてお金は増えたり減ったりしません。流れが良くなるか悪くなるかどうかです。流れのいいところはたくさんのお金が通過して、流れの悪いところはお金があまり流れません。あなたが健康になるために血液をたくさん欲しがるでしょうか。血液の量を増やしても仕方ありませんね。健康になるためには血液を増やすのではなく流れを良くしようとします。血液の流れが良くなれば体全体の調子が良くなります。健康の良し悪しのポイントが血液の流れであるように生活の良し悪しのポイントはお金の流れです。お金をたくさん稼ぐ人はお金の流れがいい人のことです。たくさんお金を稼いでいるように見えますが、どこかで必ずお金を使っています。たくさんお金を使っているから自分のところに戻ってきている循環が早いです。父や母のプレゼントのためにお金を使います。家族との関係が良くなれば助けてくれるお金の収入につながります。友人と一緒に出かけたり食事をするためにお金を使ったりします。友人との関係が良くなれば新しい仕事をもらったり仕事のアイデアが浮かんだりしてお金の収入につながります。仕事を向上するために本を買いお金を使います。仕事のために本を読めば自己投資になり仕事ができるようになればさらにお金を稼ぐことができるようになるでしょう。たくさん使うことでたくさんお金が入ってくるようになります。しかしたくさん入ってきてもたくさん使っているのでゼロです。これがゼロサムゲームです。増えもせず減りもせず最後に残るのは流れによって残した様々な効果だけです。家族関係、友人関係、知識、知恵、技術の習得などプラスの効果ばかりが残ります。残すならお金ではないそうしたことを残します。金は天下の回り物という言葉がありますが、たくさん回すことが大切なのです。お金の流れを良くしてプラスの効果を残す。金運が良くなる30の方法。その3、お金が消えることはない。お金が移動するだけなのだ。お金で損をした、もったいないことをした、こういう言葉をよく耳にします。それは本当にお金の損をしたことなのでしょうか。誰かのためにお金をプレゼントしたと言い換えることができませんか。あなたが損をしたということは誰かがその分儲かっているということです。あまり深く落ち込まないことです。お金が完全にこの世から消えてなくなったというわけではなく、お金が移動したというだけです。資本主義の中ではお金は巡り回っています。あなたの損は誰かを喜ばせることに役立ったと思えばプレゼントをしたと言ってもいいのです。お金をプレゼントする。金運が良くなる30の方法。その4、お金の失敗を反省したとき損より得が大きくなる。あなたの意思ではなく間違ったお金を使ってしまったなら、その使い方は反省しましょう。衝動買いのように本来必要としないものを勢いで買ってしまい後悔をしたという場合です。そういう時にはお金の失敗によって得られる学びに注目しましょう。お金で損をしてもお金の学びを得ることができたなら、あなたはプラスマイナスゼロです。損をして得を取りゼロになります。しかし一度の失敗で得たお金の知恵を一生涯を通して活用し続けることができるなら、むしろプラスになります。小さな損で大きな得を得られます。お金で失敗をした時には損をした、もったいないと思わないことです。失敗で得た学びを最大限に吸収して自分のものにしましょう。学びを得た瞬間、お金の失敗は意味のある失敗になります。お金の勉強に変わるからです。お金を払って学校へ通い授業を受けて学ぶように、あなたもお金を払ってお金の授業を受け学びを得ることができたのです。お金の損はあなたの勉強のためにあるということです。唯一のお金の失敗は何も反省しない時です。これは完全にマイナスです。お金の学校に授業料を払っても学校へ行かずサボっている状態です。お金が損失したばかりで何も得られていないのです。小さなマイナスで大きなプラスを得る。金運が良くなる30の方法。その5、貧乏人は浪費が多く投資が少ない。お金持ちは投資が多く浪費が少ない。お金の使い方を大きく分ければ次の3つしかありません。消費、浪費、投資。まず一般的に私たちが行うのは消費です。払ったお金と同じ価値を手に入れるということです。100円を払い100円のトイレットペーパーを手に入れるというプラスマイナスゼロの状態です。損もなければ得もありません。次に浪費です。 払ったお金より低い価値を手に入れる行為です。私たちが最も避けるべきお金の使い方です。損をしているお金の使い方です。例えば、愚痴を言うためだけに友人と頻繁に集まり、食事や飲みにお金を使うことです。プラスになっているようですが、愚痴を言う時間に成長も向上もありません。お互いの傷の舐め合いをするためにお金を使っても、何の解決にもなりません。できるだけ避けるべきお金の使い方です。こういうお金の使い方をすればするほど、どんどん貧乏になりますし、いつまで経っても貧乏から抜け出せません。さて、続いて、投資というお金の使い方です。これはあなたに一番心がけてほしいお金の使い方です。投資とは払ったお金以上の価値を得る行為ということです。1000円で買った本で知識や知恵を習得して仕事が向上すれば、将来1000円以上のお金を手に入れることができます。1000円を使って2000円や3000円あるいはそれ以上の得を得ることが可能です。小さな損をして大きな得を取れば利益はどんどん膨らみます。あなたに一番心がけてほしいお金の使い方こそ投資です。お金を使うと言っても使うなら投資に使いましょう。投資にお金を使えば出ていくお金より入ってくるお金の方が必ず多くなります。お金持ちになれます。貧乏人は消費は人並みですが投資をせず浪費に偏った使い方をしています。一方、お金持ちは消費は人並みですが浪費をせず投資に偏った使い方をしています。むしろたくさん使って循環させます。お金を使うなら浪費に使うのではなく投資に使いましょう。使えば使うほどお金が増えるのです。浪費をやめて投資をする。金運が良くなる30の方法。その6。必要なもので満足できる人がお金持ちになれる。物を購入するときには大きく分けて2つあります。必要なもの。欲しいもの。必要なものは生活をする上でどうしても必要でなくてはならないものです。一方、欲しいものはなくても生活には困らないが個人的な好みから欲しいと思うものです。お金持ちは必要なもので満足します。基本はこれで十分です。必要なものがあれば本来生活が間に合うはずです。それ以上余分なものを買い求めたりしません。しかし、貧乏人は買い求めてしまいます。貧乏人は必要なものだけで満足せず欲しいものまで買おうとします。欲の向くままに欲しいものを手に入れていると終わりがありません。もっと可愛い服が欲しい。もっと別の靴も欲しい。ブランドのバッグが欲しい。欲しいものはもっともっととエスカレートします。車が欲しい、家が欲しい、土地が欲しい。エスカレートするにつれてお金が必要です。お金は減るばかりでたまりません。余分にお金を消費することになります。欲しいものを手に入れる生活。キャッチコピーとしては心に響く一言ですが、実は落とし穴です。貧乏への第一歩です。あなたのお金の使い方はいかがでしょうか。まず必要なものと欲しいものを見分けましょう。欲しいものばかりを手に入れようとお金を使っていないかチェックしましょう。必要なものだけで生活できているなら十分ではありませんか。必要なものだけで満足できないならお金持ちへの道は早々に諦めることです。必要なものと欲しいものを見分ける。金運が良くなる30の方法。その7。現金が回収できるなら欲しいものを手に入れていい。必要なもので満足するのがお金持ちになるための習慣です。必要なもので満足できればそれ以上余分なものにお金を使うこともありませんから節約ができます。しかし唯一欲しいものを手に入れることが許される例外があります。手に入れることでさらに収入が増える場合です。欲しいものを手に入れたとき仕事の量や質が向上し結果として支払った以上のお金を回収できる場合です。例えば食器洗い機です。食器洗い機はないと生きていけないわけではありません。自分の手があれば十分こと足ります。しかし食器洗い機で食器を洗う時間が節約できた時間で内職の仕事をし収入が増えればプラスになります。食器洗い機は高価ですが内職によって現金は回収できさらに利益が出ます。キャッシュアウトよりキャッシュインの方が増えるなら欲しいものはいわば投資です。払ったお金以上の価値を得ることができれば一見浪費に見える欲しいものも手に入れてもいいでしょう。後先のお金の流れを見る力をつけることです。お金持ちはお金の流れをしっかり見ている海底のプロなのです。現金が回収できる欲しいものは投資と考える。金運が良くなる30の方法。その8。お金の問題とは心の問題。お金持ちになる原則は欲しいものには手を出さず必要なものだけで満足します。必要なものは限りがありますが欲しいものには限りがありません。本来お金持ちの身なりは質素です。必要なものだけに絞った生活をしているからです。必要なもので満足できる人は余分な出費がありませんから必ずお金持ちになれます。しかし必要なものだけで満足できず欲しいものまで買おうとするとお金持ちになれません。欲しいものには限りがないのでお金が出ていく一方です。欲しいものに手を出すと終わりがないのは誰でも薄々気づいています。しかし実行できません。ではなぜ欲しいものまで買ってしまうのでしょうか。心の問題が原因です。心の空虚感の商品購入によって得られる漫画史観で埋めようとしているだけです。ストレスに悩む人、家族関係が悪い人は必ずと言っていいほど浪費に走ります。空虚感を埋めようとするからです。悲しい、寂しい、つまらない、心の穴を埋めようとするため欲しい商品で心の穴を埋めようとします。そういう人がするべきことはお金の管理より心の管理です。心の管理ができない限りお金の管理もできません。お金持ちは決まって家族関係が良いものです。人間関係がうまくいき仕事も順調です。お金持ちになれます。ストレスも少ないため心の空虚感を埋めるような早計なお金の使い方に走ることはありません。お金持ちはすでに心が満足している人です。すでに心が満足しているのでそれ以上の満足を得ようとしません。必要なもので十分だと思い欲しいものの購入を控える自己管理ができます。根底を突き詰めればお金の問題とは心の問題です。お金持ちになりたければまず身の回りの人間関係を改善することから始めましょう。家族と連絡を取り合ってもっと仲良くなります。友人関係を改善します。職場の人間関係を改善してストレスをなくします。それがお金持ちへの第一歩です。まず人間関係や心の問題を改善させるのです。お金持ちになるために心の問題を解決する。金運が良くなる30の方法。その9。お金は感情によって動かされている。お金を動かすのは人の感情です。必要なものを購入するときならまだわかります。しかし不要なものまで購入する人の活動はどこかストレス発散になっています。 自分の中にあるイライラ、不満、寂しさという心のストレスを発散させるために物の消費に走ります。物を購入すると、やったぞと思います。原始時代の人が狩りの獲物を捕まえたような達成感と満足感です。その達成感や満足感に浸って一時的なイライラ、不満、寂しさを紛らそうとします。しかし、残念なことにこの効果も一時的です。ある程度、時間が経てば、また元通りのイライラ、不満、寂しさに浸る自分に戻り、また消費活動へと走ります。このように見れば、お金は感情によって動かされているということがお分かりいただけることでしょう。どうしても、お金がたまらない人の根本的原因は、心の空虚感です。心の空虚感を解消する。金運が良くなる30の方法。その10。家族関係と金運は連動する。お金の問題とは、心の問題です。心に空虚感があるから、その穴を埋めようと、無駄と分かっている不要な消費に走り、満足を得ようとします。心に問題が生じるのは、ほとんどの場合、家族関係が発端になっています。あなたにとって生まれて初めての人間関係であり、一番成長に関わっていて死ぬまで変わらない絶対的な人間関係です。すべての人間関係の土台は家族関係です。人間関係の土台である家族との関係が良くないと寂しい、悲しい、つまらない感情に一生涯悩まされ続けます。その心の空虚感を埋めようとお金を使って消費に走ってしまいます。友人と一緒に食事、買い物、飲みに走り、空虚感を紛らす。恋人を作ってセックスで寂しさを紛らす。しかし、心の穴を埋めようとしても家族関係という土台が不安定では友人関係や恋人関係も不安定になります。まず家族関係という土台をしっかりすることです。これがすべての原点です。家族関係と金運は連動します。金運を良くしたければ家族との関係を良くすることです。関係がこじれているなら今すぐ改善します。すでに仲がいいならもっと仲良くするように心がけましょう。友人や恋人へのプレゼントも大切ですが、それ以上に大切なのは家族へのプレゼントです。家族との関係が良くなれば心の安定だけでなくストレスも減少します。将来困った時に助けてくれるようになります。特に思春期は煩わしく思う人が大半です。しかし人生全体から見れば一番頼りになる存在なのです。家族関係を良くする。金運が良くなる30の方法。その11。プレゼントを無駄遣いだと思う人は一生お金持ちになれない。父の誕生日、母の誕生日にプレゼントは素晴らしいことです。もちろん、友人の誕生日や恋人の誕生日にもプレゼントは欠かせません。プレゼントをすれば人間関係が良くなりますし、あなたのことが強く印象に残ります。さて、問題はお金です。プレゼントにはお金がかかります。しかも、誕生日プレゼントとなれば少し高価な贈り物になるでしょう。しかし、プレゼントを無駄遣いだと思い無視する人は自分が損をします。家族関係が崩れ、友人や恋人との関係が崩れてしまえば、お金が貯まっても幸せが逃げてしまいます。幸せになるためにお金を貯めて、そのために不幸になるのでは意味がありません。きちんと贈り物ができる人は人間関係が良くなり、今後も助けを得られることでしょう。時には割引チケットをもらったり、仕事を手伝ってもらったり、余り物をいただいたり、と得をすることもあります。プレゼントを無駄遣いだと思う人は一生お金持ちになれません。プレゼントとは人間関係への投資です。将来に何倍にもなって返ってくるのです。人間関係に投資する。金運が良くなる30の方法。その12。結婚資金を貯めるより自分磨きのために使う人が素晴らしい人と結婚できる。いつ結婚をするかわからないけど、いつか結婚するときのために結婚資金を貯める人がいます。確かに結婚式にはお金もかかります。新婚旅行、新婚生活にもお金がかかることでしょう。もちろんそれはわかるのですが、一番大切なところを忘れています。結婚前の自分への投資です。失礼を承知で言ってしまいますが、結婚資金を貯める人は素晴らしい人と結婚できません。自分を磨かず内面的魅力のない人と誰が喜んで結婚するでしょうか。結婚資金を貯めるより自分磨きのためにお金を使った方が結果として素晴らしい人と出会え、いい結婚ができます。お金はその時になって考えても遅くはありません。輝くオーラこそあなたの一番の魅力になります。その魅力のためにたくさんお金を使って内面磨きをしていきましょう。習い事に通ったり、教養のために本を読んだり、映画を見たりする人が心が豊かになります。それはあなたの品格になり、オーラとなり、それに釣り合うような素晴らしい人と出会え、結婚できるのです。結婚資金を貯めるより自分磨きのために使う。金運が良くなる30の方法。その13。ギャンブルは得をしたい金額より損をしていい金額を決めてから始める。ギャンブルで一番必死になっている瞬間は儲かっている時ではありません。損をしている瞬間です。儲かっている時には得をしていますから心に余裕があります。儲かっているんだから別にいつやめてもいい。適度にギャンブルを楽しみながら余裕を持っています。一方、本当にギャンブルに必死になる人は損をしている人です。大変だ。10万円も損をした。何としても取り返さないと今日は家に帰れない。妻と子供がいるんだ。損をすればするほど認めたくはありませんから、損をした金額を取り返そうとさらにギャンブルにのめり込みます。不思議なことに取り返そうとすればするほどさらに損をします。借金がどんどん膨らんでしまい、こういう人がギャンブルの餌食になります。もちろんギャンブルを否定しているのではありません。人生の余暇として時にはギャンブルを楽しむのもいいでしょう。しかしギャンブルをするときには一つ注意があります。始める前に損をしてもいい金額を設定してから始めるという約束です。今日は3万円まで損をしてもいい。それ以上損をしたら今日は終わりにしよう。損をしても取り返すためにギャンブルにのめり込むこともなく、適度に楽しむことができるのです。ギャンブルは損をしてもいい金額を決めてから始める。金運が良くなる30の方法。その14。教える側に立ったとき金運は良くなる。私の金運が良くなり始めたのは教える立場に立ち始めてからです。学生時代の23歳のときに自分の知っていることを積極的にアウトプットして教える側に立ってみました。初めは自信もなく恥ずかしさもありました。しかしすぐ教える側の驚くべき効果を体感しました。まず教える側に立つと相手のためにもなります。ありがとうと感謝されると嬉しくなり、もっと教えたい気持ちになります。もっと教えたい気持ちになればもっと勉強したいというやる気が出てきます。また積極的なアウトプットをしていると曖昧に記憶や理解していたことがはっきりわかります。自分の勉強不足が実感できれば、知識の穴を埋めるためにまた勉強しようとやる気が出てきます。このように教える側が一番勉強することになります。 教えた相手にはありがとうと感謝されますから、充実感もあり、この上ありません。特筆すべきことは、学ぼうという向上心のある素晴らしい人との出会いがあるということです。今の生活を向上させようと心がけていたり、悩みを改善しようと挑戦したりしている人には、強い向上心のある人が多くいます。私は教える側に立つことで、数々の素晴らしい向上心がある人たちと出会うことができました。最後に忘れてならないのは、教える側というのはお金を稼ぐ立場であることです。学ぶ側はお金を支払う立場ですが、教える側になるとお金を徴収できる立場になります。勉強ができ、感謝され、出会いがあり、その上お金まで稼げるという最高のポジションです。人のためにしようと教えたことは何倍にもなって自分に返ってくるのです。教える側に立ったとき、金運はもちろんのこと、すべての運が良くなります。教える側に立つ。金運が良くなる30の方法。その15。お金に余裕のない人ほど必ず儲かりますという話に引っかかってしまう。世の中に必ず儲かりますという話はありません。逆の立場になればわかります。もしあなたが本当に必ず儲かる話を知っているならどうしますか？誰にも教えようとしませんよね。必ず儲かるなら誰にも教えるはずがありません。誰にも教えるはずがないので、あなたの耳にも届くはずがありません。あなたの耳に届いている必ず儲かりますという話は甘い話で釣ってお金を取り上げようとする悪徳商法の人です。そういう人からは走って逃げましょう。必ず儲かりますという話についていけば、いつの間にか契約書にサインをすることになり、あなたが損をする結果になります。誰もそんな見えすぎた話に乗る人はいないよ。それがいるのです。特にお金に困っている人ほどこういう話に飛びつきます。お金に困っていると生活に余裕がなく、余裕がないから分かることも分からなくなり、誰にでも分かる騙し話にも引っかかります。必ず儲かりますという話からは走って逃げましょう。必ず儲かりますという話をする人からは走って逃げる。金運が良くなる30の方法。その16。感謝の言葉は過去形より現在形で伝えよう。感謝の言葉を過去形にしていませんか？お金の支払いをするときには相手に感謝をしてお金を払います。ありがとうございましたと口にする人は今一つ感謝がまだ足りません。過去形になっているからです。感謝したからもういいだろう。金さえ払えればサービスは受けて当然だという横柄さが含まれています。そういう微妙なニュアンスは不思議なことに相手に伝わるものです。ありがとうございましたではなく、ありがとうございますというようにしましょう。現在進行形で話をする人がしっかり感謝の念を相手に伝えることができます。感謝をさせてくださいというところからスタートすることです。ありがとうございましたではなく、ありがとうございますという。金運が良くなる30の方法。その17。節約は不要な部分を削ること。必要な部分まで削ると意味がない。お金の節約のために生活を見直す人がいます。もちろん生活の無駄を見つけ、不要な費用を省き、節約するのは好ましいことです。無駄はどんどん削って節約することです。しかし不要なところだけでなく、必要なところまで削っていないでしょうか。節約のために食費を削ると元気がなくなります。食費を削りすぎると栄養も偏り、健康にも良くありません。友人との食事を断り、社交上の飲みにも行けなくなります。大切な父の日、母の日のプレゼントもできなくなるでしょう。そういうところは不要な部分ではなく必要な部分です。削ってはいけないところです。不要はどんどん削ってもいいですが、必要なところまで削っていると不幸になります。節約のために不幸になっては、何のためにお金を節約しているのかわかりません。幸せのために節約をして不幸になってしまうという人がいるのです。あなたの生活は大丈夫でしょうか？削るのは不要だけにして、必要なところはしっかりお金をかけましょう。削るのは不要なところだけにして、必要なところはしっかりお金をかける。金運が良くなる30の方法。その18。情報の格差がお金の格差になる。勤勉な人は金運が上がります。情報力は資本主義社会において力になるからです。たくさん本を読めば、たくさんの知識や知恵を身につけることができます。情報の蓄積によって、わからないことがわかるようになり、できないことができるようになります。知恵や技術を身につけると、他の人より有利になるのは言うまでもありません。情報の格差は地位の格差になり、地位の格差はお金の格差になります。大人が子供より有利なのは、子供より経験豊富で物知りだからです。もし子供の方が経験が豊富で物知りなら、立場は逆になるでしょう。教える側の方が立場が高くなり、社会的地位も高くなります。当然稼ぐことができるお金も多くなります。それは同世代の人たちでも同じです。同じ年の人同士でも、よく知っている人の方が教える側に立つことができ、立場も条件も有利になります。たくさん勉強して博識になりましょう。情報力があなたの金運につながるのです。たくさん勉強して博識になる。金運が良くなる30の方法。その19。高額な買い物に圧倒されても、契約書の確認を忘れないこと。お金を払うときには、金額を確かめるより、契約書の内容を確かめる方がはるかに重要です。特に、現金購入で高額商品の買い物をすると、大金を目にするため、お札を数えるときに手がブルブル震えます。車の契約、保険の契約、アパートの契約など、契約の際に現金による支払いが必要な買い物があります。大金で頭がいっぱいで緊張し、お札を数えることに集中してしまい、契約書の確認を忘れます。契約書に大変な内容が書かれていて、うっかり目を通すのを忘れてしまうから、後から大変な目に遭います。まず、契約書をしっかり読みましょう。不当な項目がないか、不自然な内容がないか、徹底的にチェックするのです。それが金運を良くするコツです。お札の確認より、契約書の確認をする。金運が良くなる30の方法。その20。嫌いな仕事をすると金運が下がる。好きな仕事をすると金運が上がる。どんな仕事をして生きるかはあなたの自由です。仕事の選び方には大きく分けて2つあります。1。給料はいいけど嫌いな仕事。2。給料は安いけど好きな仕事。往々にして犯してしまいがちなのは、給料のいい仕事です。やはりお金は重要です。その気持ちはわかります。とりあえず給料が良ければ生活が助かることでしょう。しかし幸せの近道であるようで、実は遠回りです。給料の良さを基準に将来の職として選んでしまうと、人生が情熱的ではなくなります。嫌いな仕事はそもそも仕事に対して情熱が乏しいです。 さらに仕事を向上させたい、自分を磨きたい、お客様に喜ばれたいという奉仕の精神が欠けています。嫌いなことをやってもやる気も起きずつまらないですが、給料がいいので仕方なく続けます。そもそもお金を基準に好きでもない仕事を選んでしまったのがいけません。せっかく仕事をするなら嫌いなことをやって稼ぐより好きなことをやって稼ぐようにしましょう。嫌いな仕事をすると金運が下がります。しかし好きな仕事をすると金運は上がります。お金持ちは初任給は安くても好きな仕事を選びます。好きなことは自分から進んでやりたい気持ちになります。最初は下手でも構いません。そういう気持ちになって仕事に向かえば他の人より必ず上手になります。知識、知恵、技術が足りなくても好きだという情熱を込めて長く経験すれば他の人より高い、必ずあなたの武器になります。何でもそうですが、一つの仕事を長く続けているといずれプロになります。どうせプロになるなら嫌いな仕事より好きな仕事でプロになることです。一つのことを10年続ければ誰でもプロになれると言われています。高額の初任給に惑わされて嫌いな仕事を選んでもやる気や情熱の気持ちがないので途中で仕事を辞めてしまうでしょう。人生は一度しかない。どうせなら好きな仕事をするべきだと気づくのです。転職をしますが、転職をすれば新たな仕事を新人としてまた一からのスタートになります。途中で人生の間違いに気づいて転職をして一からやり直すくらいならそもそも初めから好きな仕事をすることです。給料が安いのは新人の頃だけです。好きな仕事を選んで続けていれば金運が良くなり、お金の流れが良くなります。世の中のお金持ちは好きなことばかりをしてきた人です。好きな仕事をして追求したから知識や技術が向上してお金を稼げるようになったのです。そういう人が幸せなお金持ちになれるのです。仕事をするなら嫌いな仕事より好きな仕事をする。金運が良くなる30の方法。その21。自己投資と人間関係はお金が増える投資先。お金が貯まる人にはお金が増える使い方を実践しています。お金が増える使い方には次の2種類があります。1、自己投資。2、人間関係。まず代表的な投資といえば自己投資です。自己投資は失敗がない確実な投資先です。投資先に迷ったらまず自分に対してお金をかけることです。読書をしたり、映画を鑑賞したり、習い事をしたり、旅行に出かけたりして人間としての器を大きくします。仕事で必要な技能を身につけるために自分のお金でセミナーや講習に出かけるのもいいでしょう。自分磨きをしてこそ人の話が理解でき、仕事を効率よく進められるようになります。自己投資はお金持ちへの第一歩です。続いて自己投資の次に賢いお金の使い方は人間関係です。お金は人が運んできます。人間関係が良くなれば新しい仕事をもらったり、人から人へと出会いの連鎖が生まれたりします。あなたの友人のほとんどは友人からの紹介ではないでしょうか。一人の人間関係を良くすると新しい人と出会え、新しい人からさらに新しい人へと出会いの輪が無限に連鎖します。まず目の前の人間関係を大切にするためにお金を使うことです。それは決して無駄ではありません。人間関係への投資です。出会いによって人間関係が充実すれば精神面、収入面ともに豊かになります。人間関係にはそんな神秘的な力があり、お金を使って投資すべきなのです。自己投資と人間関係に投資をしてお金を倍に増やす。金運が良くなる30の方法。その20に、自信のなさを隠すためにお金を使うより自信をつけるためにお金を使う方がいい。ある人が自分の自信のなさを隠すためにお金を使いました。コンプレックスをごまかすためにです。自分に自信がなく侮辱されるのが嫌だから流行っているアクセサリーや高級ブランド品で身を固めました。強そうに見せすごいと言われ一時的に満足をします。しかし流行はその名の通り流れ行くと書きます。1年も経てば古い流行は流れ、新しい流行がやってきます。侮辱されないためにまた新しいアクセサリー、ブランドを追うことになります。新しいファッションの買い揃えて隠すために準備ができても、さらに来年には次の流行が始まります。こうなるとお金の使い方には再現がありません。流行は最先端があっても終わりがないのです。それより自分に自信をつけるためにお金を使えばいい。自信のなさを隠すためにお金を使うより自信をつけるためにお金を使えば一度で済みます。もちろん自信をつけるためにはたくさんの勉強とお金がかかることでしょう。努力や根気も必要です。しかし一度身につければそれ以上は必要ありませんから、長期で見て経済的かつ効果的です。自信のなさを隠すためのお金の使い方は一時的な応急手当の効果はありますが、永久的な効果はありません。本当に自信をつけるためには自分の勉強や技術を磨くためにお金を使うしかありません。そういうお金の使い方をします。コンプレックスを隠すくらいなら克服するためにお金を使いましょう。コンプレックスを隠すより克服するためにお金を使う。金運が良くなる30の方法。その23。最も利率の高い銀行はあなたの頭の中である。銀行にお金を預けておけばある一定の期間で利率によってお金が増えます。しかし利率とはいえスズメの涙です。銀行によって利率の違いは多少ありますが、いずれにせよ低いことには変わりありません。1年分で増えたお金が数回の手数料で消えてしまう程度です。銀行といえば大手銀行や地方銀行を思い浮かべます。しかし既存の銀行よりはるかに利率の高い銀行があります。あなたの頭の中です。世界で最も利率の高い銀行は間違いなくあなたの頭です。貯めた瞬間からあなたの生活に良い変化が現れます。知識が豊富になれば人生の楽しさをより深く味わうことができるでしょう。既存の銀行よりはるかに利率が良く倍になってあなたの人生に恩恵をもたらします。たとえ銀行でも泥棒が忍び込みお金を盗んでいくこともありえない話ではありません。しかし頭の中の銀行だけは泥棒に盗まれてなくなることはありません。勉強、映画、旅行などお金を経験にたくさん変えて頭に蓄えることです。お金はどんどん知識と知恵に変換して頭の中に蓄えておきましょう。蓄える量が多ければ多いほど利率によって恩恵が倍になります。お金持ちになれるのです。銀行にお金を預けるくらいなら経験に変えて頭の中に蓄える。金運が良くなる30の方法。その24。怠け者はお金持ちになる習慣。怠け者がお金持ちになる習慣だって、そんなバカな。いえ、本当の話です。お金を稼ぐ人になりたければ怠ける人になることです。怠ける人になったら貧乏になってしまうのではと思います。確かに全てを完全に怠け、全く行動しない人はお金も稼げないでしょう。そういう意味の怠け者ではなくて、少しでも楽をするためにアイデアをひねり出す怠け者になってほしいです。 今やっている仕事を考えましょう。もっと楽にするために何か良い方法はないか考えてみましょう。アウトソースをしたり、自動化させたり、機械にさせることができないかと考えます。賢い手段があるはずです。例えば、食器洗い機です。食器を洗うのが面倒だと思ったら、食器洗い機を購入して、機械に食器を洗わせればいい。機械にさせれば、体力と時間の節約ができます。節約した体力と時間で内職を一つでもすれば、収入はさらに増えることでしょう。食器洗い機は確かに高価です。しかし、節約した体力と時間を有効に活用すれば、支払った以上の現金を回収できるようになります。真面目にコツコツするのは時間の無駄です。お金持ちは効率のいい方法を考え出し、余った時間でさらに次のアイデアを考えます。もっと仕事が楽になるように考えるのです。もっと仕事が楽になるように知恵を出して怠ける。金運が良くなる30の方法。その20度。親が貧乏な方がお金持ちになりやすい。貧乏な家に生まれたら、あなたはお金持ちになるチャンスです。貧乏の家に生まれた子供はお金持ちになりやすくなります。お金がないので、たった100円の重みを敏感に感じ取ることができ、金銭感覚の身についた子供へと育ちます。もしお金持ちの家に生まれたらどうなるでしょうか。確かに世の中には遺産相続や親の所有する不動産収入によって努力なくして大金を手にしている人がいます。初めから大金を手にしているので、お金の痛みを感じにくい子供が育ってしまいます。金銭感覚がないので、お金持ちの子はいずれ貧乏になりやすくなります。貧乏だからうまくいかないんだと思うのは早合点です。貧乏だからうまくいくのだとプラスの面を見ます。事実、大富豪を調べると家は貧乏な人が多いです。鋼鉄王であるアンドリュー・カーネギー、第16代アメリカ合衆国大統領のエイブラハム・リンカーン、発明王であるトーマス・エジソン、松下電器創始者である松下幸之助、黄熱病と戦った野口英世。大富豪はみんな家が貧しかったからこそ、その逆境をバネに大富豪になりました。逆に親が大富豪だったばかりに子供の金銭感覚が鈍り、堕落した人も多くいます。貧乏な家に生まれた人はむしろチャンスです。お金持ちはお金がない苦しみを知りたくても知ることができません。貧乏だからこそ分かるお金の痛みが金銭感覚に変わり、お金の管理能力へと変わるのです。貧乏という逆境をバネに金銭感覚を養う。金運が良くなる30の方法。その26。給料が安いと不満を漏らすなら仕事の量や質が増えてからにする。あなたは給料が安いと仕事の愚痴をこぼしていないでしょうか。給料が安いと愚痴をこぼす人には2種類います。1、仕事の量や質は同じままで給料だけを上げてほしいと思う人。2、仕事の量や質が増えたので見合った給料を欲しいと思う人。ほとんどの人の給料が安い愚痴は残念ながら1の仕事の量や質は同じままで給料だけを上げてほしいと思う人です。仕事が大変になったり量が増えたりするのは嫌だけど、でも給料はできるだけたくさん欲しいと思っています。残念ながらこういう人の給料は上がりません。給料は仕事の対価としていただくものです。仕事の量や質が変わらない限り給料は減ることはあっても増えることはありません。給料が安いと愚痴をこぼすなら2の仕事の量や質が増えたので見合った給料を欲しいと思う人になることです。一生懸命に仕事をして知識や技術が身につき仕事の質が上がります。また熟練したのでたくさんの仕事量をこなすことができるようになりました。こういう人は社長に給料が安いのではないか、上げてもいいのではないかと堂々と交渉できます。給料は仕事の対価としていただくという原則を思い出しましょう。あなたが本当に仕事の質と量が良いなら今の給料は安いと思って当然です。値上げ交渉も堂々とできるはずです。お金持ちはいつも給料をもらいすぎていると思っています。しかし一生懸命働いて仕事の質が高くて量が多いからこそ安いと感じます。いい仕事をしている人なら給料が安いと愚痴っても構いません。ただしそういう愚痴は陰でこそこそ言うより社長に直接言うことです。お金持ちは質が高くて量の多い仕事に対して給料が安いと交渉するのです。給料が安いと不満を漏らすならいい仕事をしてから言う。金運が良くなる30の方法。その27。頼れば頼るほど金運は下がる。将来はお金が心配だ。家が心配だな。老後が不安だ。将来が不安なのは誰でも同じです。もし物事があった時に誰が助けてくれるのだろう、誰が保証してくれるのだろうかと不安になります。特に金銭面です。お金があれば最低限なんとかなりますが、お金がなければ最低限なんとかなりません。頼る対象を求め頼ります。親に頼る。会社に頼る。国に頼る。たとえ頼れる対象があってもできるだけ自分に頼ることです。誰かに頼ってもそのリスクはコントロールできません。例えば親に頼る場合はどうでしょうか。親に頼ると言っても親も人間です。いつかは必ず死を迎える時がやってきます。親がいないと生きていけない人は親が死ねばその人も生きていけなくなります。親がいないと生きていけないのは子供の時期だけにして大人になれば自立することです。会社に頼るのももはや過去の話です。年功序列、終身雇用は崩壊し、会社にいてもいつ首を切られるかわかりません。国に頼っている場合はどうでしょうか。日本が50年後まだあるとは限りません。もしかしたら50年後には他の国に占領され存在しないかもしれません。過去の歴史を振り返れば国の占領や支配は何度も繰り返されています。そういう話は笑い話ではありません。お金持ちのリスクコントロールは他人に頼るより自分でコントロールします。自分でリスクコントロールをする方が決断や行動が早く融通が効くからです。頼れば頼るほど筋肉と同じようにあなたの脳も衰えます。壁に寄りかかったり椅子に座ったりばかりしていると足腰が弱ります。同様にあなたも誰かに寄りかかっているといつの間にか足腰が弱り自分の足で立てなくなります。頼らない人になることです。自分でお金のリスクコントロールをする。金運が良くなる30の方法。その28。話には意見と事実の2種類がある。お金持ちになるために人の話を聞くことは重要です。すでに経験した先人の話はあなたの未来を開き失敗を未然に防ぎます。しかし忘れてならないのは話には意見と事実の2種類があるということです。意見というのはその人が個人的に考えていることです。感じていること、思っていることを感想として述べているだけです。真実ではありませんし嘘かもしれません。信頼性は低いです。一方事実はその名の通り事実真実を語るということです。 信頼できるデータ、過去の実績に基づいた偽りのない話をしていることを言います。あなたが信じるべき話は意見ではなく事実です。人の話を聞くときには意見なのか事実なのかをしっかり見極めて取り入れることです。意見を信じて行動してしまうと思わぬ落とし穴に落ちることがあります。意見は参考として受け止め、事実はしっかり受け止めるのです。意見より事実を頼りにする。金運が良くなる30の方法。その29。誰が儲かるのか。私たちは資本主義社会というお金と資本が基盤の世界の上に住んでいることを忘れないでください。物が売られているということは売っている人がいてある値段で販売しています。お金を払えば最終的に売っている人の元へ届きます。できるだけ安く仕入れ、高く売って利益を上げる。このシンプルな流れが資本主義社会の大原則です。一見すると無料に見えることでも別のどこかでお金が関係しているのが普通です。完全な無料は存在しないと思ってください。もちろん一部の大資本家が過去に得た巨額の富を社会へ還元するために慈善団体や公共団体へ寄付をすることはあるでしょう。しかしお金も資本もない人間が意味もなく完全に無料で提供というのは普通に考えてありえないことです。お金がなくなれば住む部屋も食べる食事、着る服も買えなくなり、もはや血を意味します。血を意味する無料を喜んで提供するなどありえない話です。あったとしても経営が成り立たずいずれ破産するでしょう。さて芝居はここからです。資本主義社会の真実は誰が儲かるのかと頭を絞ることで裏が見えてきます。無料で見られるテレビ、無料で手に入る雑誌などお金を必要としない話があります。しかし誰かが金儲けしています。無料だからとはいえホイホイついていくのは要注意です。その先には何かがある。結果として私たちはどこかでお金を払うことになる。結局誰が儲かっているのかと考えます。ただより高いものはないと言います。甘い話ほど裏があるのです。誰が儲かっているのか考える。金運が良くなる30の方法。その30。お金の量が心の大きさに変わる。器を大きくしたい。穏やかな性格になりたい。落ち着いた性格になりたい。そういう時にはあなたはまず何をしようとしますか。普通は本を読んで心を大きくしようとします。しかし結論から言ってしまえば本を読むよりお金を稼ぐことです。お金を手に入れればお守りのような効果を発揮し、単純に心の余裕につながります。お金は強力な心の安定をもたらす精神安定剤です。ほとんどの人が性格改善のために本を読んで器を大きくしたり穏やかになろうとしたりします。もちろん読書によって見識を広げ理解を深めることは作用があります。しかしそうは言っても資本主義社会の中に生きている限りお金は無視できません。住む部屋、食べるもの、着る服がなければ私たちは心の余裕どころではなくなります。やはり心に一番影響を与え即効性があるのはお金です。性格を変えたいと思うなら単純にお金持ちを目指すことです。本を読んで空想に浸るより一生懸命に仕事をすればいい。お金持ちになれない人はたくさん本を読んでばかりで行動しません。たくさん本を読めばそれだけで性格が変わり、器が大きくなり、落ち着いた性格になり、お金持ちになれると思っています。しかしたくさん読んでもお金は減っていく一方です。残念ながら本を読むだけではお金持ちにはなれません。その人に足りないのは行動力です。いくら知識、知恵、技術が豊富でも活用しなければ無も同然です。いくら素晴らしいエンジンがあってもタイヤがなくて前に進まない車と同じです。本を読んだらすぐ行動する人がお金持ちになる人です。読んで得た知識や知恵を実生活に生かし仕事の質を高め量を増やします。仕事の質が良くたくさん仕事量をこなせれば単純な話お金持ちになります。お金が手に入ったから精神的余裕に変わり落ち着いた性格になります。例えばあなたが今1000万円の貯金があると思ってください。必ずその瞬間に性格が変わります。本を100冊読むよりはるかに効果があります。お金の余裕が心の余裕になります。穏やかな性格になり喧嘩も減り行動できる範囲が広がります。それこそお金の力です。お金には善も悪もありません。ただの道具です。お金は心に余裕をもたらす効果のある道具です。道具にそういう効果があるのですから素直に認めてお金という道具を手に入れぜひ活用しましょう。ほとんどの人が心を磨いてからお金持ちになろうとします。しかしあまりに時間がかかり現実的ではありません。まずお金を稼いでから心を磨く方が近道なのです。心を大きくするためにまずお金持ちになる。金運が良くなる30の方法。まとめ。その1。お金の流れを良くする。その2。お金の流れを良くしてプラスの効果を残す。その3。お金をプレゼントする。その4。小さなマイナスで大きなプラスを得る。その5。浪費をやめて投資をする。その6。必要なものと欲しいものを見分ける。その7。現金が回収できる欲しいものは投資と考える。その8。お金持ちになるために心の問題を解決する。その9。心の空虚感の解消をする。その10。家族関係を良くする。その11。人間関係に投資する。その12。結婚資金を貯めるより自分磨きのために使う。その13。ギャンブルは損をしてもいい金額を決めてから始める。その14。教える側に立つ。その15。必ず儲かりますという話をする人からは走って逃げる。その16。ありがとうございましたではなくありがとうございますと言う。その17。削るのは不要なところだけにして必要なところはしっかりお金をかける。その18。たくさん勉強して博識になる。その19。お札の確認より契約書の確認をする。その20。仕事をするなら嫌いな仕事より好きな仕事をする。その21。自己投資と人間関係に投資をしてお金を倍に増やす。その22。コンプレックスを隠すより克服するためにお金を使う。その23。銀行にお金を預けるくらいなら経験に変えて頭の中に蓄える。その24。もっと仕事が楽になるように知恵を出して怠ける。その25。貧乏という逆境をバネに金銭感覚を養う。その26。給料が安いと不満を漏らすならいい仕事をしてから言う。その27。自分でお金のリスク、コントロールをする。その28。意見より事実を頼りにする。その29。 誰が儲かっているのか考える。その30、心を大きくするためにまずお金持ちになる。